皆さんこんにちは。新刊ラジオ第215回4月25日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはですね、自分が日本人であるということを考えたこと、また改めて自覚したことはあるでしょうか。まあですね、日本にいるとね、周りにいる人はみんな日本人でね、同じようにね、黒髪のね、短足のね、背が低いというですね、まあ、違う人もいますけども、そういう人ばっかりだからね、改めて自分が日本人なんだなぁと思うことは少ないと思います。僕はですね、とある知人がいまして、彼女はですね、日本人なんですけども、ご両親がオランダ人なので、どこからどう見てもオランダ人のね、顔なんですね。でですね、彼女に最初に会った時にですね、見た目がその金髪碧眼の、しかも背が高いスラッとした女性ですから、あ、まずい、これは日本語よりは英語で喋った方がいいなと思って、ハローって言ったんですよ。言ったらですね、どうもこんにちは、綺麗な日本語で返されました。で、後々聞いたら彼女はですね、1歳の時から日本国籍を取得して、日本で育った日本人なんだそうですと。そんなこともありましてですね、ああ、なるほど、日本人の定義って難しいなというのが僕の体験なんですけども、今回はですね、新刊ラジオ、民族問題について取り扱った本を紹介しようと思います。民族問題と言いますとですね、今年最初の新刊ラジオ1月4日号、第138回ですか、こちらをね、聞いていただければなと思うんですけども、こちらコソボ紛争についてお話をしていました。これもね、民族問題っていう結構難しい問題でしたね。こういったことをですね、簡単に言うのも難しいので、ちょっとここでのコメントは控えさせていただきますが、今回はですね、そういった民族と個人といったものを考えさせてくれる小説です。ね、小説なので今回もドラマ中心でいこうかと思います。では早速行ってみましょう。今回は皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。では本編です。今回紹介する本は講談社から出ております中西玲著、戦場のニーナという本です。著者の中西玲さん、ね、聞いたことある方もいるんじゃないでしょうか。この方はですね、作詞家として細川たかしさんの北酒場など日本レコード大賞を受賞したこともある方です。他にもですね、北島三郎さんの祭り、ザ・ピーナッツの恋の風雅など、有名な曲の作詞をしていますね。わからない人はお父さんお母さんに聞いてみよう。でですね、そんな中西さんの小説戦場のニーナが今回紹介する本なんですけども、この本はですね、2004年に日本人残留孤児としてロシアから日本へ来たニーナ・ポリャンスカヤさんをモデルに中西さんご自身の経験をプラスして小説として書き上げたものです。実はですね、中西さん自身も満州の生まれで日本に引き上げてきたという経験があります。そしてその地を脱出してから日本に到着するまでの1年余りを私の人生の核と呼んでいるとね、そういう風に聞きました。現在も公開されている夕刊富士のブログで、中西さんはですね、引き上げの時民族意識は何の役にも立たなかったと語っています。民族を超え人間同士がいがみ合い、助け合い、共感し合う、それが人間を動かしている、そういうことをね、感じてほしいというこちらの本なんですが、今回はですね、このプロローグをドラマの形で紹介したいと思います。皆さんもですね、ぜひ人間とは何か、個人とはどういうものか考えてみてください。ではドラマです、どうぞ。
大地は燃え上がっていた。森林は火炎放射器で焼き払われ、草原は戦車によって踏みにじられた。20メートル間隔できっちりと隊列を組んだソ連軍戦車軍団40台は、突き出した長い砲身の先から絶え間なく弾丸を撃ち、キャタピラで地面を噛み、轟音を響かせながら日本軍陣地に襲いかかった。戦車も戦闘機もなく、銃に込める弾丸さえもない日本軍兵士たちは手榴弾を手に戦車に体当たりし、最後には白人を夕日に染めて突撃し果てていった。長い闇と死の匂い、長い長い闇の中で私は泣いていたのだろうか。
おい、子供が泣いてるぞ。
子供、まさか。
いや、確かに聞こえた。
空耳じゃないんですか、隊長。
し、 ほら、子供の、いや、赤ん坊の泣き声かな。
本当だ。どこだろう。
土の中だ。
え？日本軍は赤ん坊にまで銃を持たせて戦わせたんですか？
軍人の家族が逃げ込んだんだろう。
我が軍の完全勝利です。この陣地の周囲40キロ以内に生き残っている日本人は一人もおりません。
ご苦労。しかし、どうやらたった一人生き残っている可能性がある。急げ。この子供を救出するんだ。乱暴にやるんじゃないぞ。
なんない。まだ小さな女の子だ。
生きてるか？
虫の息です。しかも、目の下に傷を負っています。
ほっぺたを軽く叩いてみるんだ。
はい。
おお、生きてる。この子の親らしき者の遺体はないか、よく確認しろ。
確認は無理です。誰が誰やらさっぱりわかりません。ですが、この子のそばにアルバムが落ちていました。
うん。多分この写真はこの子のものだろう。念のため一枚は取っておく。あとは拍手しろ。
はい、そうします。
おい、懐中電灯貸せ。それにしてもひどい傷だ。急いで応急措置をしなくては。衛生兵を呼べ。
その子を連れて帰るんですか？
そうだ。戦うときは皆殺しにする。しかし戦い終わった後は、生存者の命を尊重するのが戦争の礼儀というものだ。
ならば、この子に名前を付けませんか？
何かいい名前でも浮かんだか？
ええ。ニーナはいかがですか？
ニーナ。チェーホフのカモメの主人公の名前だな。
ええ。この戦場の風景は、人もライオンもワシも、角を生やした鹿もガチョウもクモも、水に住む無言の魚も、海に住む人でも、人の目に見えなかった微生物も、つまりは一切の生き物、生きとし生けるものは悲しい巡りを終えて消え失せたという、ニーナのセリフそのもののように思いまして。
よし、ニーナにしよう。そして家族名は戦場だ。ニーナ・フロンティンスカヤ。どうだ、いい名前ではないか。
ニーナ・フロンティンスカヤ、いい名前だ。
この子が無事生きながらえるよう、みんな協力してくれ。
私はどこから来たのだろう。私は誰なのだろう。そして私はどこへ行くのだろう。
この世の終わりを思わせる戦場で拾われた一枚の写真がある。それには未だに硝煙と死の匂いが絡みついているが、写真そのものは色あせたとはいえ、溶乱期の幸福をたっぷりと振りまきながら写真立てに収まっている。かつて殺戮の限りを尽くした戦場で、たった一人生き残った子供がいた。その子供は今白髪混じりの老女となって、自分とおぼしき赤ん坊の写真を見ている。この写真を見るたび、ニーナは幼児だった自分が奇跡的に救出された時のことを思い出す。未だ3歳になるかならないニーナに記憶があったとは思えないが、成長するにつれ何度か聞かされた話が、あたかも自分の記憶のように脳に刻み込まれたのだろうか。それとも潜在意識の底に隠れていた記憶が、人の話を聞いたことにより顕在化したのか。いずれにしても今となっては、もう条件反射のように赤ん坊時代の写真を見るたび、ニーナの頭の中にはこの世の終わりにも似た戦場のシーンがまざまざと思い描かれるのだ。 そしてニーナは自分の命の不思議を思い考える。
はい、こちらニーナ・フロンティンスカヤ。
ニーナ、大至急テレビをつけて。
何があったの？
あなたにとって重大なことよ。いいから早くテレビをつけて。時事ニュースよ。落ち着いて聞いてね。このエカテリンブルグに日本人が来たのよ。あなた、日本人を見たことある？
何ですって？
この日本人男性のエカテリンブルグ訪問の目的は旧日本軍兵士の遺骨収集です。シベリア抑留者の中にはこの地域まで労働に出され、そのまま亡くなった方も多かったとか。
これが日本人。
ロシアで見つかったただ一人の日本人残留孤児。60年の年を経て、戦争で損なわれた私を探す旅が始まる。戦場のニーナ、中西玲著。講談社より定価1890円で発売中です。
というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介した戦場のニーナ、いかがでしたでしょうか。今回ですね、ドラマすごかったね。あのですね、今あのガラスの向こうにいるディレクターがね、あの一生懸命作ってたんですけども、だいぶ力入ってますね。これなんか映画の予告編みたいになってたからね。っていうとね、僕が褒めるとあまりも手前味噌すぎるのでですね、皆さんもね、ぜひ感想などありましたらぜひお聞かせ願いたいなと思います。あのこの感想なんですけどね、あの新刊 JP というホームページからこの音ブログというところをクリックするとですね、あのコメント欄に書き込んでいただくことができます。まあね、できるだけあの私もコメント返しますので、ぜひぜひ感想などいただければと思います。まあ、最近ですね、いろんなとこからこのユーザーさんにね、あのコメントをいただくようになってきまして、こう新刊ラジオ、あ、なかなか有名になってきたなと、嬉しく思っているわけなんですけども、やっぱりですね、人間そういうのあるとね、励みになりますので、ぜひぜひお願いいたします。というわけでですね、今回の新刊ラジオお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。